皆様こんにちは、浪人を決めた君へエールを送るという話をいたします。で、まずしてほしいことがあるんですね。浪人を決めた方に、それはね、なんで落ちたかっていうことですよ。なんで受かんなかったかっていうことね。それをやはりいろいろ突き詰めていく必要があるんですね。で、まずですね、とにかく今の時代は絶対にこのことをしてほしいことがあるんですよ。スマホとかゲームとかアニメね、多分ものすごい時間を使ってたんじゃないでしょうかね。これね、絶対に 100% 切らなきゃダメです。スマホ、ゲーム、アニメ、そういうもの。ぜひですね、お父さんお母さんにお願いしたいことがあって、それはですね、スマホの契約を切るとか捨ててしまうとか、それから、まあゲームのソフトがあったらそれ全部捨ててしまう、機械もね、含めて捨ててしまうとかですね。そういうことです。これね、適切な量ならいいだろうっていうことは完全に間違っています。もうゼロかどうかですね、ゼロにするかしないかっていうことの選択肢しかないんですよ。なんでかっていうと、そういうものっていうのは知能を下げる以外の、ものはないんですね。あるいは集中力とそういう人間の知的能力を下げる働きしかないんですよ。だからそれがたとえ30分であろうとしちゃダメなんですね。だからぜひそれを知ってきちんとこう対処してください。もしこう浪人を許すんだったらそれをするってことですね。てかまあそれしないまでも、そもそもそれを子供にこういうものを与えること自体が間違ってるんですけどね。間違ってるんだけど、それは間違ってるんだなとはっきり自覚されて、そしてそれを切ってくださいね。ゼロにしてください。子供にそういうものを与えちゃダメです。子供に、例えばアルコールを飲ましたりしませんでしょ。タバコを吸わせたりしないですよね。子供がもしね、タバコ吸いたいって言ってそれを買い与える親はいないんですよ。それと同じことですね。そういうことを思ってください。とにかくまずそれです。もう大前提でそのことですね。で、結局ですね、勝つためにはどうするかっていうと、戦略と戦術なんですね。で、特にここで強調しておきたいことは、適切な目標項ですね、の設定なんですよ。で、これが適切じゃなかったっていうことがあると思うんですね。で、浪人したらですね、よく言うのは、で、実はその、お母さんたちね、がよく言うことがあって、浪人したら、まあ、東大ぐらい入れるでしょうって言ったりするんですよ。で、逆に東大入れないのがおかしいとかって言うんですね。で、これが完全に見積もりを間違っているので、難しいです。例えば今年千葉大学の理学部を落ちた人がいたとしますね。あるいは電気通信大学を落ちた人がいますね。あるいは、そうですね、神戸大学を落ちた方とかいらっしゃるでしょ。で、そしたら、そういう方が、まあ、例えばですよ、そういう方が、じゃあ、一生懸命やったから、じゃあ、東大行けるかっていうと、ほぼ難しいと思います。で、そのくらいだから、勉強量っていうのがあるんですよ。で、そこに、だから落ちるってことは、勉強量が足んないのね。まずね。で、もう一つは、勉強の方向が間違ってるってことなんですね。この二つです。だから、ここを修正しなくちゃいけないわけですよ。で、例えば最適な目標設定っていうのは、つまり、例えば電気通信大学入れなかったら、来年そこですね、電気通信大学ですね、を第一志望にされるのがいいと思うし、まあ細かいことはね、もう全然個人差があるので、と言えないんだけど、やっぱり大まかに言うとそうなんです。例えば千葉大学落ちた方は、千葉大学がやはり来年の第一志望になるんですね。それが東京大学が第一志望ってことはないんですよ、やはり。だからそのくらいやっぱり難しいんですよね。難しいというよりも、ベースの勉強量が必要だってことなんですね。でそこをだから目を背けてはいけないですね。で、ここがわからない人が多いんです。で、もっと言うとね、残り10ヶ月なんですよ。で、10ヶ月でどれだけできるかってことでしょ。どうしてもやることをかなり精選してやっていくしかないんですね。で、今までこの要は遅れがあったわけだから、やる量が不足していたわけだから、そこをなんとか補わなきゃいけないわけでしょ。だからよっぽどその正しい戦略戦術に基づいて、最大の量をやるってことになるんですよね。で、ここ大事なことなんだけど、結局ね、大学受験もキャリアの形成の一環なので、ということを考えると、例えば大学受験でどっか入ると。例えば千葉大とかね、まあ、例えば電気通信大学と入ると。その後どうするかってことが大事で、で、その後だからどういうふうにキャリアを自分で作っていくかっていうことね、を考えてほしいんですよ。特にお父様にはそれをお願いしたいんですよね。学部を卒業した後のどういうふうなキャリア、まあ大学院なら大学院行くっていうことですね。それからその、じゃあ大学行くならどの大学院行くかってことね。で、あるいはその後の就職をどういうふうにこうやっていくかっていうことを、どういう方面がいいのかなとかね、いうことをきちんとこう考えていくことが大事です。まあ時代が変わるのでね。まあ、よく私これ、生徒にも話し、私の体験でもあるんだけど、大学3年生の時に、まあ、就職説明会ってあったんですよ。まあ、私は大学に行くつもりだったので、全然その、まあ、さして興味はなかったんだけど、まあ、みんながゾロゾロ行くから、まあ、行ったんですね。そこでやっぱり偉い先生がですね、やっぱ就職担当の一番偉い先生がお話しされて、すごく参考になったことがあるんで、それはですね、君らね、まあ、いわゆる一流的企業全員入ると思うんだよね、っていう感じですね。だけど、 ここで、まあ、多分その一流企業っていうのは、もう田舎のお母さんがね、もう聞いたら、もう、近郷近在に自慢しまくるぐらいのことところには行くだろうなって話ですよ。まあ、だけど、もしそういうふうな進路を選んじゃったら、本当に君は気をつけろよ、ということですね。それをもう、忠告として話しておくっていう話をされていて、まあ、そりゃそうなんですよ。で、例えばね、ちょっと思い返せばね、時代の流れを見ればわかる通り、例えば国鉄なんてあったわけですね。国鉄の全盛期っていう、例えば都市銀行の頭取たちが全員もうその国鉄の総裁にね、もう土下座したっていうぐらいすごいわけでしょ。で、今はだって、その国鉄すらないわけね。まあそういうことですね。まあ NTT なんてあるけど、まああの電電公社ですね。まあすごかったですね。時代の流れっていうのはそれだけどんどんどんどんこう変わっていくんですよね。だからそういうものも含めてですね、じゃあどういうふうにしたらいいかっていうことですよ。そこをね、あるいはお父さんも、まあ、しっかり、考えていくってことはすごく大事ですね。だからどういうふうにキャリアを作っていくかってことです。だからそういう視点からの大学受験っていうことですね。だからよくここでも大学受験はその就職試験だよっていう話をよくしますね。つまりそういうことなんですね。で、特にですね、誤解している人がいて、その学力をつけるにどうするかっていうことですよ。そうするとね、しかも点数を取るためにはどうしたらいいかっていうと、大事なことはね、演習主体にやっていくこと、演習また演習なんですよ。それはその子の学力によってその演習の内容は変わっていくから当然なんだけれど、演習しなければダメ。つまり、どんな立派な先生が素晴らしい講義を聞いたとしても、点数は一点も上がらないんですよね。このこともよく覚えておいてくださいね。人の話を聞くっていうことでは全然力はつかないですよ。もちろんね、講義が無意味っていうことではないんですよ。私も講義しますしね。だけど、それは大量の演習、大量の戦略に基づいた演習がある、その子に合わせたね。その子に合わせた、その演習があるからこそ、その講義は意味を持つんですね。だから、その、何時間とかね、講義してもしょうがないんですね。本当にポイントをしっかりやっていくっていうことですね。それで、当然時間の節約にもなるし、効率も上がっていくんですね。とにかく演習また演習です。だから、うちはね、だから、まあ、全科目一括指導コースってありますけど、だいたい7時間、もう演習ですよね。もう息つく暇もなく演習また演習。で、演習を支えるのは、もう一つは記憶なんです。覚えるべきことを正確に覚えていくことね。だって単語全然知らないのに長文どっかなんかしちゃってしょうがないじゃないですか、時間かかってね。まあ、精読ならいいんですよ。だけども全然その意味ないでしょ。で、英語の例文も全然頭に入ってないのに、この英語の書く練習なんかしたって、何の意味もないわけで、自由英作文の練習しようなんて言ったって、何にも意味ないでしょ。そういうことなんですね。だからもう覚えること、覚えるべきことがあるんだから、覚えるべきことを正確に覚えていくこと、しっかり覚えていく。そうすると、それを踏まえて演習をすると、演習の効果も上がるし、演習すればするほど理解も深まり、記憶も確実になってくるんですね。つまり、演習と理解と記憶っていうのは、要は三位一体なんですね。それを、繰り返すことで、そのループを繰り返すことで力がついていくんですね。ぜひそのことを忘れないでくださいね。人のお話をいくら聞いても、全然意味ない。まして、最初に、例えば予備校の講義が最初からね、モルは何とかなんて話から始めない。どうしても始めざるを得ないでしょ。もうそんな話も聞いてもしょうがない人多いでしょ。そういうことなんですね。いきなりもう勇気の練習しちゃった方がいいわけです。勇気を例えばいきなりもう叩き込んだ方がいいわけですね。例えばね、科学で言えばね。そういうことですね。で、まずですね、先手必勝、後手必敗。とにかく早く始める。結局ね、後手必敗なんですよ。後手必敗の結果が今なんだから。だから、ちゃんと先手必勝。とにかく今から始めるってことね。これが何においても大事な戦略なんですよ。これを馬鹿にしちゃダメです。今すぐ始めるんです。ですね、非常に愚かな人がいて、高校卒業したから卒業旅行行ってからとかね。ちょっとそれも頭おかしいレベルですね、それはね。ちょっと頭おかしいです。とにかく、今すぐ始めるんですね。だから、子供が卒業旅行行きたいのに、そんなたわけたこと言ったらふざけんなと、一括食らわせればいいんですね。とにかくそういうことです。やはり、そういうことをもう含めて教えなくちゃいけないですね。で、もっと教えてほしいのは、やっぱり自立ってことですね。親も子供の自立を助けるし、見守るし、そして子供も自立していくってことね。そのことが前提にあるんだってことで、自立ってことはもっと言えば、自由な人生を生きるってことですね。そのために、じゃあ、スマホは本当に邪魔ですよね。例えばね、そういう情報っていうのは、もう奴隷になるだけだから。さっきも言ったように、タバコね、小学生にタバコを吸わせたりしないですよね。それと全く同じ、お酒を飲ませたりしない。それと全く同じことですよね。ぜひですね、こういうこと今話したことはものすごく大事なことで、で、まあ、浪人する方にはね、必ず私、直接いらっしゃる方に、まあ、さらにもっと突っ込んだ話で当然するし、その子の絵に合わせた話にもなるんだけれど、やっぱりこういう話はベースにあるんですね。 ただぜひ知っててください。これを知ってるか知ってるかないか、ね、で、知ってるだけじゃなくて実践してくださいね。実践してできるかどうかってことね。で、それが実践できないって思えば思うほど、結果はついてこなくなりますからね。ぜひ、このことをせっかくなんだから、せっかく聞いてくださったんだったから、それを実践して結果に必ず結びつけてください。ありがとうございました。